舞鶴市西市民プラザ2階にあります FM 舞鶴マリンステーション京都のスタジオからライブでお送りしておりますナナコチャットラジオ。ここからのお時間はゲストの方にご登場いただきます。舞鶴市役所港振興国際交流課より東幸太さんに来ていただいております。東さんよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
さて東さんは普段どういうお仕事をされているんでしょうか。
ですね、私は普段はですね市役所でクルーズ客船に関する仕事をメインにさせていただいてるんですけれども、
はい、
例えばですねクルーズ船今舞鶴たくさん入ってきていますけども、そういったお船に来ていただくためにいろいろ船の会社であったりとか旅行会社向けに舞鶴の魅力を PR したりとか、もしくは舞鶴にお船が来た時に船のスタッフの方であるとかお客さんにさらに舞鶴によく思っていただくためにいろいろ仕事をしています。
はあ、なるほど。このね2016年は過去最高となる17回の客船の入港が予定されているということなんですが、
はい、
この17回の、ね、たくさん入港されるお船は、はい、東さんがセッティングしてくださっていたと。
いやいや、もう僕だけではないですけど僕と僕のいる市役所と、はい、あとは京都府であったりとか、うんうん、関係機関とみんなで協力をして船を呼んでます。
いろんな方の協力でこの17回という数が
実現した
ということで、
はい、
すごいですよね。去年までこんなにいっぱい来てなかったですよね。
そうですね、去年は8回で、その前2014年はそれまでの最高の15回でした。
はあ、どうですかやっぱりこう、はい、今までは不定期に来られてたんですかね。
そうですね、なんて言いますか全部単発で、この船がある時来ます、次の船がある時来ますということで、もう本当にバラバラの日時間で来てました。
はあ、それが今回は結構コンスタントに来てますよね。
そうですね、特に今はですね7月の終わりから9月の今時期ですねまでにかけて10回同じ船が5日に一遍入ってくるというちょっと珍しい定期クルーズですねが舞鶴でも行われています。
5日に1回、
はい、
はあ、これすごい数ですよね。
そうですね、もう1週間経たないうちに、
ね、また次が来るっていう。
そうなんですよ。
どうですかこれ舞鶴から乗られてる方も結構いらっしゃるんでしょうか。
そうですね、かなり多いです。
ああ、そうですか。
はい、ですので舞鶴から乗る方の魅力はですね、まあ、京阪神地域に近いので舞鶴の人はもちろんですけど京都府内一円、そして神戸とか大阪とかの人も結構乗っていただいてますし、皆さんですね駐車場があるんです。で無料の駐車場が埠頭の横で用意させていただいてますので、そこで自分の、まあ、マイカーですねでみんな家族を乗せて舞鶴港まで来て、そこからお船に乗っていただくドライブ&クルーズと銘打ってるんですけども、そうやって舞鶴港に来ていただいてるお客さんとても多いです。
あ、なるほど、はい、そしたらもちろん舞鶴地元から乗ってらっしゃる方もいるけれども、
はい、
京阪神からそのご家族で車に乗っていらっしゃって、
はい、
で車をその駐車場があるんですって。
そうです、無料の大型駐車場。
これいいですね。
そうですね、とっても喜んでいただいてます。
あ、なるほど。でこのコスタビクトリアは舞鶴以外はどういったところに泊まるんでしょうか。
はい、舞鶴に出ましたら次の日は金沢です。
金沢、
はい、で金沢をもう1日いずにですね次の港に行きますけども、その次は、境港、
はいはい、
でその後初めて海外に出ます韓国のプサンですね。でプサンに行って最後は博多に行った後に舞鶴に帰ってくるという5泊6日のプランになります。
へー、そしたらもちろんねこの関西の方もいらっしゃれば、はい、北陸の方もいらっしゃれば九州の方もいらっしゃればという感じで、
はい、そうですね、金沢の人は今ちょうど金沢には新幹線がつきましたので、金沢の人はもとより関東ですね、東京とか、この間お会いした方は埼玉から新幹線乗ってきましたっていう方もいましたし、博多はですね、まあ、空港から近いので台湾のお客さんとか香港のお客さんがですねフライ&クルーズっていうんですけど、
フライ&クルーズ、
はい、飛行機に乗ってクルーズに乗るというやり方もあるんですね。そういったお客さんは博多から乗ったりしています。
なるほど、
はい、
じゃあ日本のみならず、
はい、
韓国ですとか、
はい、
香港ですとかそういった海外の方も乗ってらっしゃる。
そうですね、国際色豊かなクルーズになってます。
へー、これ東さんも乗られたんですか。
実は1回乗ったことがありますので。
舞鶴から。
舞鶴から乗りました。
あ、どうでした。
とってもね楽しかったです。もう 目が覚めたら次の港なので、なんかとっても不思議な感覚ですね。
出港は夜なんですか？
出港は夜とか夕方なんです。舞、うんうん、鶴は夜の10時に出るんですけども、うんうん、出たら次の朝には金沢にいますし、で金沢から船に乗ったらまた起きたら今度は境港というように、あの楽々次の港に行ってますので、
なんか時差とかもなく
ないですね
そのね、次金沢に行くっておっしゃいましたね、
はい、
降りれるんですか？
降りれます、うんうん、全部で降りれ全部、あのそこで下船というかサビが終わりというのはできないんですけども、はい、舞鶴で乗った人は舞鶴で必ず最後終わるんですけども、
なるほど、他の港で降りることはできないけども、
え、
途中下車というか、
そうですね、はい、降りてそこの金沢の観光をしたりとか釜山の観光をしたりとか、そういったこともできますし、また逆にもう今日は暑いからちょっと疲れてるなって方はお船でね、
あ、もうくつろいでいただいて、
そうです、プールもあるし、いつでも食べれる食べ放題のビュッフェもあるし、だからもうそれだけでも結構楽しい旅行ですよね。
すごい、プールがあるんですか？
あります、
船の中に
2つありますね。
2つもあるんですか、はい、それは大人用と子供用とかじゃなくて、
一つは大人用ですね。大人しか入れないプールもあるし、うん、あとは大きなプールとか蛇口が一緒にくっついた大型プールが屋上のところにあったりします。
すごいですね、はい、ということでね、このコスタビクトリア、次回はなんとあさっての入港と、
そうなんです、
いうことなんですね、
はい、
これは入港場所は舞鶴西港第二埠頭ということで、はい、13時の入港なんですね、はい、ということはこの13時に舞鶴に来られまして、一回降りられるんですかね、乗ってる方が。
そうですね、あの舞鶴から乗られたお客さんは当然ここで旅が終わりなので、うん、ここで降りてしまうんですけども、ど他の港から乗ったお客さんは舞鶴観光であったりとか、舞、まあ、鶴というか京都市、遠い人は京都市、近場で行くともう京都府北部ですね、うん、の地域に皆さん出かけておられます。
その降りた後のプランっていうのはもう個人で決めてる感じなんですか？
そうですね、まずは船側用意するあのオプショナルツアーっていうんですけども、うんうん、あの寄港地ごとでそのプロといいますかガイドさんがついてバスに乗ってその寄港地の魅力を堪能していただくツアーが当然あるんです。でそれにもし参加されなくても自分の足であの回っていただくこともできます。
あ、なるほど、その、オプショナルツアーに参加してもいいですし、はいはい、あ、自分で安電車に乗ってとか、
そうですね、
レンタカー借りてとか、
そういうのもバッチリ OK。
へー、すごいこう自由というか気楽な感じで楽しめそうですよね。
もうみんなとっても楽しそうに過ごしておられますね。
じゃあもうまずその船に乗る前に、はい、ここに降りたらここに行ってこれ食べてみたいな、ね、もう乗る前から楽しいですよね。
そうですね、乗った後も乗ったそのお船で出会いがありますから、ね、そこで皆さん、ね、5日間ぐらい一緒なので、うん、あの今日は私ここに行くつもりです、あ、私はこっちに行くんです、で戻ってきたらお食事の時にお互いあのどうだったか話しましょうねみたいな出会いもあったりするのが船旅の魅力です。
もう船の上で出会いがあって、はい、もうこういうとこ行ってきたんだけどこうだったよとか、
はい、
そういう情報の共有もできるわけなんですね。
そうです、
あ、素敵。これ乗ってる方は日本人が多いんですかね？
そうですね、うんうん、今回はかなりの数もほとんど日本人の方がお乗りになってますね、
うん、ただその外国の方もいらっしゃって、はい、この釜山に降りるということなんですが、
はい、
ということはこれ乗船にはパスポートが必要なんでしょうか？
そうですね、乗船には必ずパスポートがいります。
なるほど、
はい、
じゃあこの機会にパスポートを作っていただいてもいいですし、
は
い、もともと持っている方はぜひ。
そうですね、もうそのままパスポートを持ってあとはクルーズの会社に電話したらもうそのまま乗れるばっかりですね
なるほど、
はい
はい、では一度お知らせを挟みましてお話の続きをお伺いしたいと思います。時刻は3時21分を回りました。七子チャットラジオ、本日はゲストに舞鶴市役所港振興国際交流課の東光太さんにお越しいただきまして、クルーズ客船のお話をお伺いしております。ということでね、さっきすごい喋りすぎちゃったんですけど、
そうですね
いや楽しそうですよね。
そうですね、
これがまたね次はあさって来るということですね、はい、これが、9回目になるんですかね、10回中の。
そうですね、10回来るうちの9回目になります。
なるほど。そしたら、あさっての分はもう予約というか締め切っているんでしょうか。
そうですね、もしかしたら今から乗るぞという方がおられたら乗れるかもしれませんけど、お部屋は埋まってるかもしれませんね。もう要相談というところです。
なるほど、はい、毎回だいたい満員になるんですか。
そうですね、お船自体は満杯になると2000人ぐらい乗れるんですけども、かなりの数乗っているというふうには聞いています。
特にこの時期夏休みも重なってね。
そうですね、もうなので、お子様連れだしとか夏休みなので、うん、でこのクルーズ実は小学生以下の方、大人が2人いると無料になるという。
あ、小学生以下ということは小学6年生まで無料、はい、大人が2人いると、
クルーズ料金が無料になるので、なのでお父さんお母さんとお子さん2人とか、おじいちゃんおばあちゃんとお孫さんみたいなのも、そういったファミリー層も多いので、結構子供の乗客の方も多いですね。
多いでしょうね、はい、すごいいい思い出になるんじゃないですか。
ですよね、
もう夏休みのその読書感想文じゃないや、その感想文っていうんですか、
絵日記みたいな、
ね、もう絵日記、そうそうそう、もうバッチリ書けますよね。
もういいですよね、僕の子供の頃に欲しかったですね。
はい、ということで、このねクルーズ客船本当にいっぱいたくさん来るんですけどね、
はい、
セレブリティミレニアム、
はい、
アスカ2、
はい、
でこういった客船も今度舞鶴に来るということなんですけれども。
そうですね、今来ている船はコスタビクトリアというイタリアの船なんですけども、
はい、
来月10月ですね、10月の3日4日連続で2隻来ます。10月の3日の方にはセレブリティミレニアムという舞鶴には今まで入ったことがない初入港の船になります。お名前がもうセレブリティという感じ、
もう名前からしてすごいですよね。
そうです、非常に綺麗な船でして、中も、シックで上品な作りになっているのが特徴です。でもう一つが、アスカ2、日本のクルーズ船ですが、これが、次の日10月の4日の火曜日に入ってきます。
なるほど、
はい、
このセレブリティミレニアムが10月3日で、
はい、
アスカ2が10月4日、
はい、
2日連続で違う船が来ると
そうです
いうことなんですね。そしてこのセレブリティミレニアムは舞鶴に
初めて
寄港するということで、はい、これは一見の価値大ありですよね。
そうですね、ぜひ不当に見に来ていただきたいなと思います。
はい、ではね、その船内見学会の参加者も今募集されているということなんですけれども、
はい、ですね、10月の3日セレブリティミレニアム、10月の4日ともにアスカ2ともに、船内に入ることができる船内見学会の今、参加者を募集しております。
はい、
どちらもですね、もう参加の定員が残念ながらあるんですけども、セレブリティミレニアム10月3日の方は50人、アスカ2 10月4日の方は100人入っていただけます。でこちらですけども、今応募を受け付けております。応募される方はですね、封書、お手紙かファックスか、もしくはパソコンがある方はですね、舞鶴市のホームページから、ご応募いただくことができます。
なるほど、
はい、
この船内見学会は、封書もしくはファックス、
はい、
それかパソコンのある環境の方は、舞鶴市のホームページの、特設応募フォームよりご応募いただけると、
はい、
いうことなんですね。
はい、
これ何か資格というかパスポート持ってないといけないとか。
あ、そうですね、10月3日のセレブリティミレニアムの方は、外国の船なので入るときにパスポートが必ずいりますので、持っていない方はちょっと残念なんですけども、その次の日10月の4日の日に関してはアスカ2に関しては日本の船ですので、パスポートがなくても、例えば運転免許証であったりとか保険証があればそのまま入ることができます。
あ、なるほど、そのパスポートが必要かどうかっていうのは、
はい、
外国籍の船なのか日本籍の船なのかで変わってくるということなんですか。
そうですね、船によってバラバラですけども、だいたいそういう感じで、はい、船側は決めてますね。
へえ、そしたらね、ぜひこのパスポートをお持ちの方はセレブリティミレニアム、
はい、
普段の船よりも大きいんですよね。
かなり大きいですね。
で中もゴージャスな作りという。
そうですね、
見たことありますか。
私は今まで外は神戸に行った時に見たことがあるんですけども。
じゃあ中はまだ
私も見たことがないお船なんです。
楽しみ。
そうですね、
なる ほど。これってあの年齢制限とかはあるんでしょうか？
特にありませんが、未成年の方のみのご応募はですね、ちょっと受け付けられませんので、もしご応募される場合は、成人されている方とご一緒にご応募いただきますようお願いいたします。
なるほど。そしたら、はい、お子さん連れでも、成人されている保護者の方と一緒だったら、はい、小さい子供さんでも、
そうですね、乳幼児の方も入っていただきます。
あ、なるほど。ぜひぜひですね。さあ、ここでね、今日は東さんからリクエスト曲があるということなんですけれども、はい、どういった曲なんでしょうか？
はい、私の好きなアーティストを今回はCD 持ってこさせていただいたんですけども、はい、アン・サリーさんという、名古屋出身の歌手の方の、歌で、アフリカの月という歌をリクエストしたいと思います。
はい、それではお聴きいただきましょう。アン・サリーさんでアフリカの月。ということで、アン・サリーさんのアフリカの月お聞きいただきました。あのね、ちょっと気になることが一つあるんですけど、
はい、
今日お持ちいただいた CD のジャケットに、
はい、
なんかね、サインが書いてあるんですよ。これってもしかしてアン・サリーさんご本人の？
そうです、ご本人のサインです。
コンサートか何か行かれたんですか？
そうです、もうライブがたまに関西であったりするので、
はい、
そういう時はもう足しげく行って CD を買っているのがバレてしまいましたね
すごい、
はい、
このね、私今日初めてこの方、
はい、
の曲を聞いたんですけれども、すごい透明感のある声でね。
そうですね、もうこの人の声を聞くと一日の疲れが吹っ飛ぶような、そんな気がしてとっても好きですね。
もう今ね、 お忙しくされてますけど、
はい、
一日の疲れはこのアンサリーさんで癒してるという。
そうですね、ちょっと恥ずかしいですね
ということでね、先ほどセレブリティミレニアムアスカ2の船内見学会の参加者の募集のお話をさせていただいたんですが、あのね、封書、ファックス、もしくは特設応募フォームでご応募くださいということで、先ほどお話をいただいたんですが、いろいろと、必要事項があるんですよね。
そうです。
なのでまずは一回お電話で問い合わせていただくのがいいでしょうかね。
そうですね、私のいる舞鶴市役所の港振興国際交流課というところになります。電話番号も申し上げていいですか？
はい、お願いします。
はい、申し上げます。舞鶴0773-66-1037、舞鶴0773-66-1037、舞鶴市役所港振興国際交流課までお電話ください。
はい、これ東さん宛てじゃなくても、
そうですね、
どちら様でも、
はい、私が出るかもしれませんし残念ながら出ないかもしれない
です
けど、はい、
では一度こちらにお問い合わせをいただくと、
はい、
詳しいことを教えていただけるということなんですね。
そうですね、
はい。そしてあさって入港になりますクルーズ客船コスタビクトリアなんですけれども、こちらもね、埠頭が一般公開を一般開放されるということで、
はい、
これ何時からでしょうか？
ですね、あさっての日曜日9月4日になりますがの午後6時から、船がですね、実際に停泊しています第二埠頭という埠頭が一般の方に公開されます。
ああ、じゃあ6時ぐらいに第二埠頭に行くと、
はい、
コスタビクトリアを間近で見ることができると。
そうですね、間近で 見ることができますし、そこには今回ですね、地元の太鼓和太鼓団体の方がですね、
はい、
4団体
4団体も、
そうなんです、お船のお客さんに向けて、そして見学に来られる皆さんに向けて演奏を披露していただけます。
へー、そしたらそのね、演奏も楽しみながら船も見ていただいて、
はい、
でお見送りもしていただきたいんですよね。
そうですね、
できればね、これ
最後出港が夜の10時ちょっと遅いんですけど、
うん、
に船が出ていきますので、その時に埠頭に来ていただければですね、出ていく船と見送りながら最後出ていくシーンを見ていただける、楽しんでいただけると思います。
これちょっと午後10時ということでね、
はい、
少し遅い時間帯ではあるんですが、
そうですね、
またこう夜になるとライトアップもされて、すごい綺麗な景色が見れるそうですよね。
そうですね、船はいろんな電飾であったりとか、当然その窓からの明かりが漏れてですね、非常に綺麗な景色になりますので、ご家族連れはもちろんデートなんかに使っていただくのもいいかもしれませんね。
ぜひぜひお時間の許す限り足を運んでいただけたらなと思います。
はい、私もお待ちしておりますので
こういうね、お見送りの時って青いハンカチいるんでしたっけ？
は
い、
そうですね、ただ夜なのでね、青いハンカチは多分
見えない、
全く見えないと思いますんで、
はい、
例えばですねペンライトであったりとかあとライブなんかでもしあればサイリウムっていうんですか色がついたライトとか、まあ、あとは懐中電灯なんかお持ちいただければその遠くに船が離れていっても手を振ってる様子が見ていただけるかなと思います。
そっかそっかもう10時の頃には真っ暗なの で、ね、お見送りの方がせっかくいらっしゃっても船からはちょっと見えにくいと、はい、
見えづらいかもしれませんね。
なのでペンライトですとか、はい、懐中電灯、はい、あとはこうライブで使うような
そうです、ね、
こう光る棒があれば
そうですねもう完璧かな人によっては携帯電話 のストロボ機能を使ってねあの明かりをつけて振っていたりなんかもしますね。
ぜひぜひそういった光るグッズがあればお持ちいただきまして、はい、9月4日日曜日、6時からこの太鼓の演奏もあるということなんですが、はい、です船の出港は午後10時ということで、はい、少し遅い時間ではあるんですけれどもぜひぜひ足を運んでいただけたらなと思います。
はい、はい、お待ちしております。
あっという間にお時間になってしまいました、はい、本日のゲストは舞鶴市役所港振興国際交流課より東光太さんにお越しいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここまでの時間は舞鶴市の協力によりお届けしました。さて東さんもう一曲 CD を持ってきていただいてるんですが、
はい、はい、持ってきました。
どんな曲でしょうか。
はい、次の曲はですね婦人クラブというちょっと変わったアーティストなんですけども、
初めて聞いた。
新潟佐渡島のご当地アーティストの方です。非常にこれもポップで面白い曲なんですけども地元発信の曲なのでぜひ舞鶴からもそういった地元愛にあふれる地元から発信するアーティストが生まれたらいいなという気持ちを込めて持ってきました。
はい、ありがとうございます。それでは聞いてみましょう、はい、婦人クラブでグルメ機構。